Pro Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は続メタバースで変わるビジネスをお届けします。
はい、もう今年のキーワードなんじゃないかというメタバースですね。はい、
そうですね、続というふうに言いましたので、まあ、去年もやったんですけれども、やはり最新情報という形でまた行っております。 Facebook 改めメタをはじめ、大手からスタートアップ企業まで続々と参入が進むメタバース市場、単なるバズワードで終わるのか、それとも仮想世界で多くの人が過ごす未来が現実のものとなるのか。広告、コマース、エンタメ、ゲームなどメタバースビジネスの普及の道を分析しますので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
和菓子 D2C がアメリカで大成功、 TikTok で仕掛けたマーケ施策とは。
アメリカロサンゼルスにある三崎東京は、創業3年目の新興ブランドながら注文殺到で急成長している和菓子 D2C、 ダイレクトトゥーコンシューマーブランド。四半期ごとに売上が3倍ずつ伸びているという三崎東京は、いかにしてアメリカ市場を攻略したのでしょうか。ということで、和菓子 D2C がアメリカで大成功、 TikTok で仕掛けたマーケ施策とは、ということで解説をお願いします。
はい、三崎東京、こちらが販売しているのはですね、和菓子の中でも琥珀糖というものですね。これは、寒天に砂糖などを入れて固めて乾燥させた和菓子の一種、食べる宝石とも呼ばれて、これ僕すごい好きで、これよく食べます。
綺麗で可愛いですよね。そうそう、なんか石川県とかで有名な和菓子というイメージです。
中はね、しっとりというか寒天状だけど、そこ外がパリパリしてて、しかも見た目がすごく好きで、はい、僕も結構昔から好きな和菓子なんですけれども、
はい、
創業者の三木有久 CEO、 私の夢は日本の食文化を世界に持っていくこと、それが自分の人生をかけてやってみたい挑戦だったというふうにお話しされています。ニューヨーク生まれのですね、三木有久さんは9歳頃から日本で過ごしていて、早稲田大学の在学中にはプリザーブドフラワー専門ブランドの立ち上げに参画、楽天市場のナンバーワンブランドにまで成長させた経験をお持ちの方です。大学卒業後はネスレ日本、日本酒ベンチャー、 EC サイトなど新規事業立ち上げのスペシャリストとして活躍。日本で仕事をしながら海外で起業しようとずっと考え、アイデアを探していたそうです。そして急成長するビーガン、完全菜食主義ってやつですね、ベジタリアンの完全版と。で、このビーガン市場に和菓子がハマる可能性に気づいたそうなんですね。グルテンフリーで見た目も綺麗、贈答品にもなりうる琥珀糖なら海外で勝負できると思えたのが3年前だったそうなんですね。やっぱこれすごいなと、琥珀糖が好きだからやるとかじゃなくて、売れる道筋というか、一番これが売れるというふうに絞ってですね、琥珀糖で勝負するというのがすごいなと。ただですね、海外でほとんど馴染みのない和菓子で成功するのは容易ではありません。そこで三木有久さんはアメリカの市場を研究し尽くした上で、本質を変えないままアメリカの消費者にも受け入れられる新しい和菓子の開発を目指しました。白羽の矢を立てたのが琥珀糖だったんですね、はい、そこには3つの理由があるそうです。
琥珀糖を選んだということもやっぱりすごいなと思うんです。ここなんだって、
う
ん、おまんじゅうとか大福とか分かりやすいものいっぱいありますけど、そうじゃないんですよね、
うん、
この琥珀糖がアメリカ市場にマッチする3つの理由教えてください、はい、
まず1つ目、琥珀糖がアメリカの既存スイーツの上位互換になりうると、
うん、
はいはい、アメリカでは数年前から抹茶がブームになっていて、それは抹茶が健康にいいだけではなく、 西洋のスイーツの上位互換を作れたから受け入れられたとアリッサさんは考えたそうなんですね。例えばラテ、ロールケーキ、シュークリーム、アイスクリームなど欧米で馴染みのあるスイーツには抹茶をアドオンすることで違和感なく楽しまれるようになったのだというふうにおっしゃっています。では和菓子ならどうすべきか。目をつけたのがアメリカでメジャーなお菓子である指輪やネックレスの形をしたジュエルキャンディーというものだそうなんですね、
はい、
で琥珀糖なら同じように宝石感のある商品は作れるし、キャンディーとは食感が全く異なるので食べた瞬間の驚きも生まれる、上位互換になれると考えたというわけなんですね、うん、
ジュエルキャンディーにとって変われるんじゃないか。ジュエルキャンディーってなんかあの宝石の形をしたゼリーみたいな
やつのことなんですかね。みたいですね。僕も日本で昔ありましたけどもね、はい、だからアメリカではどういうものかちょっとわからないんですけれども、はい、まあ、それの上位互換になる存在と、
はい、そして3つの理由があるといううちの2つ目の理由は、
はい、多彩なフレーバーを用意できる琥珀糖はアメリカの食文化にマッチしやすいということですね。小豆をはじめとした和菓子の定番の素材はアメリカでは馴染みがなくて敬遠されがちです。もともとの習慣にないものを日本の伝統菓子ですと強引に売り込んでも定着はしにくい。例えばアメリカでよく食べられているクランベリーにハイビスカスを加えた琥珀糖、こういったものもラインアップに加えたそうです。ジュエルキャンディーのようでいて異なる食感、ベースはクランベリーなのに新しい味の組み合わせ、そうしたですね、半歩ずらすという形がアメリカの消費者とのちょうどいい距離感を生むと。
もともとそこの文化に似たような何かがないとちょっと受け入れられず、
ね、そうですね、そこに寄せていくという工夫も必要で、それができる和菓子じゃないといけないということですね、
はい、そして、3つの理由のうち3つ目は、
はい、3つ目、アメリカの輸送事情に左右されない。あ、
大事ですね、これ特に今そうですよね。
そうなんです、そうなんです。 D2C を想定するとですね、まあ、宅配便の活用というのは避けられません。しかしアメリカの宅配便は荷物を投げるようにして届けられるということも多いし、さっきイメージ湧きますよね、
はい、ポンポンポンって感じなんですね、はい、そうですよね。
日本と比べると冷凍冷蔵の宅配網も整ってはいません。この3点を網羅できる和菓子は何かというふうに考えると琥珀糖がベストだったそうなんですね。和菓子の経験はなかったが、今ではエッジが効いていればいるほど、ニッチであればあるほどうまくいく可能性がある時代、最後は思い切って飛び込んだそうです。
確かに琥珀と壊れにくい感じはしますよね。
そうですよね。しかもね、あの冷凍冷蔵する必要もない、
溶けないですね。
そうですね、
はい、ではその三崎東京 SNS で仕掛けたマーケ施策があるということですが、
はい、三崎東京のブレイクのきっかけは TikTok です。
また TikTok ですね
ゼロから始めて今では公式アカウントのフォロワー数がおよそ34万3000人、累計動画再生回数は4800万回に達しているそうです。アメリカではですね、クリスタルを使った魔女占いがポピュラーです。
なんだろう
そこでですね、 TikTok で魔女業界のインフルエンサーと戦略的にコラボするということを行ったそうなんですね。で、狙い通り魔女業界のインフルエンサーたちがですね、琥珀糖を気に入ってくれたそうで、 TikTok や SNS で熱心に広めてくれました。
魔女業界のインフルエンサーよくわからないですが、他にもインフルエンサーがたくさんいるんですね。
他にもいるんですけど、面白いんですけど、あの人魚のコスチュームを楽しむ人たちが集まるマーメイド業界、
マーメイド業界
ファンタジー好きな人が多いドラゴン業界、
ドラゴン業界、なんかいろいろあるんですね
そうそう、少しずつターゲットをずらしてインフルエンサーとのコラボを続けたそうですね。
なんかここの SNS も見てみたい気がしますけど、
いろんな業界がある
から。そうですねでもなんかキラキラしてる琥珀糖と、うん、なんか魔女とかマーメイドとかドラゴンって華やかじゃないですか。
そうそうそうなんです
。すごい絵として華やかそうですよね。
そうなんです。
キラキラと。
なんかゲーム感覚というか、なんかそういうのに登場しそうなお菓子です
ね。そうですね。
はい、
では今後の三崎東京のヒット予測は、
はい、あの主力商品である琥珀糖の原料の一つは寒天ですよね。寒天から実は新しい道も開けているという話で、その第一弾ブランドがゼリー状の海藻ドリンクのウーミーという名前で、OOMEE でウーミーというそうなんですけども、これはですね、逆に D2C じゃなくてアメリカの高級スーパーのホールフーズなどでも販売していく計画ということでですね、あのミキさん の, あのビジネスモデルというのはどんどん広まっているというふうに見ています。
はい、それでは後半は続メタバースで変わるビジネスを紹介します。クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、後半は続メタバースで変わるビジネスをお届けします。
Facebook 改めメタをはじめ、大手からスタートアップ企業まで続々と参入が進むメタバース市場。単なるバズワードで終わるのか、それとも仮想世界で多くの人が過ごす未来が現実のものとなるのか。広告、コマース、エンタメ、ゲームなどメタバースビジネスの普及の道を分析、紹介します。続メタバースで変わるビジネス、佐藤編集長、解説をお願いします。
はい、もう早バズワードともいえる状態となっているメタバースですが、はい、あたかも夢物語のように語られることも多く、強い期待が寄せられているためですね、メタバースで本当にビジネスが立ち上がるのかなという疑問を持つ方、非常に少なくないというふうに思います。そこで今回はですね、記事の方でマップボックスジャパン CEO のですね、高田徹さんという方にお話を伺いました。実はですね、高田さん曰く、長いインターネットの歴史から考えると、メタバースのどこにビジネスチャンスがあるかというのは明らかなそうなんです。
そうなんですね、それは知りたいですね。
はい、メタバースといってもですね、実は人によって考え方や見方は様々です。まずメタバースを議論するときに、相手がセカンドライフ的なものを考えているのか、あるいはシミュレーション分野で活用されている技術のデジタルツイン的な話なのか、その認識がずれないようにすることが大切だそうです。ちなみにデジタルツインというのは何かというと、リアル世界からさまざまなデータを収集し、デジタル上にまるで双子の世界かのように再現する技術のことです。そしてメタバースのビジネスを考える上で、まずは4つの証言に分けると理解しやすいというふうに高田さんおっしゃっていました。
ここに図があるんですが、はい、4つのマスができているんですが、縦軸は上がキャラクター、下がアバター、
はいはい、
で、左側がリアル、
うん、
で右側がバーチャルっていう風になっているっていう感じですね、うん、
はい、それぞれですね、第一証言がキャラクターとバーチャル、第二証言がキャラクターとリアル、第三証言がアバターとリアルですね、第四が、アバターとバーチャルと、ちょっとイメージをしていただければなと思うんですけれども、
はい、
それぞれの証言で代表的なメタバース要素を持つプレイヤーというのを挙げるとですね、すごくよくわかりやすかったんですね。第一証言の例が、これキャラクター&バーチャルですね、フォートナイト、集まれ動物の森、ロブロックス、ワールドオブウォークラフト、こういったものが第一証言の例です、
はい、
第二証言、ポケモン GO、 ドラゴンクエストウォーク、ピクミンブルーム、ここが、キャラクター&リアルのエリアですね、
はい、
で第三証言、マイルズ、プラトー、ゼンリー、このあたりが、第三なので、アバター&リアル、
はい、
で第四証言がメタ、マインクラフト、レックルーム、ゼペット、これがアバター&バーチャルなエリアという形になるんですけれども、
はいはい、でこの最初に挙げていただいた第一証言、第二証言っていうのは共にゲームが多くて、
はい、
で第三証言、第四証言っていう部分に関しては
下半分ですね、
はいはい、自分を模したアバターを活用するっていう感じなんですかね、
う
ん、
そうです、そうです。第一証言があくまでもゲーム用に作られた舞台なので、例えばあつ森の場合、まあ、格の無人島とかですよね、で遊ぶのに対して、第二証言はリアルな写像と言いますけども、対象物をあるがままに写して描き出す、まあ、この地理空間を利用するのが特徴です。このキャラクターとアバターの違いについてはですね、20世紀のフランスの哲学者のジル・ドゥルーズという方が概念を提示して、日本ではですね、芥川賞作家の平野啓一郎さんが提唱している文人、これディビジュアル、インディビジュアルのインが取れた状態ですよね、ディビジュアルという言葉があるんですけども、この視点がポイントになるそうなんですね、
はい、この文人ですけれども、はい、一人の人間の中にいくつもの人格、うん、文人があって、それらの集合体が一人の人間を形作っているという考え方で、職場や家庭、友達と遊ぶとき、会ってる人とか立場によって自分のキャラが変わる、うん、キャラクターを演じることが自然に行われているというようなことを指すということですね、はい、
そうなんです。欧米に比べて所属する集団によってキャラクターを変えるということがですね、多いというふうに日本の環境は言われるんですけれども、必ずしもリアルとはつながっていないキャラクター、これが一つの起点になる可能性というのが考えられます。これに対して欧米はですね、個の考え方がすごく強いので、アバターとの親和性が高い傾向というのも見えます。これはどちらがいい悪いという話ではなくて、同じメタバース的なサービスでもですね、過ごしやすいと感じる空間が文化圏によって異なる可能性があるということなんですね。で続いて第三証言の話すると、 現実をできるだけ忠実にバーチャル空間に再現する技術、これがデジタルツイン、先ほどお伝えしたものと、これミラーワールドというのも言うんですけども、これに関連する領域です。都市の再開発、工場や機械の設計、地震津波の予測など、何かしらシミュレーションする際に欠かせない技術となっています。例えば、デジタルツインではですね、先ほどの国土交通省の 3D 都市モデルのプラトーというプロジェクトで、スナップチャットを展開するアメリカのスナップが買収したですね、位置情報を共有するアプリのゼンリーなどが入ります。
ゼンリーは私は初めて聞いたときは衝撃を受けたんですが、Z 世代で親しまれている、うん、自分の位置を相手に知らせて楽しむっていうアプリですよね。
自分のがどこにいるっていうプライバシーゼロのアプリがなぜか流行っているという
思っちゃいましたけど、
で逆に友達との待ち合わせとかでね、使いやすいという全く逆の発想を Z 世代はするんだなということに驚きましたが、もう一つですね、アバターの概念こそないですけれども、2021年にローンチされて、100万ダウンロード記録したマイレージアプリのマイルズ、こちらもここに入るかもしれないです。
はい、そして第四証言は、
はい、第四証言の代表例は言わずと知れた旧 Facebook のメタ、アバターで、SNS のようなコミュニケーションをするですね、韓国のネイバー傘下のネイバー Z が運営するメタバースプラットフォームのゼペットというものもここに該当します。で第四証言の究極系はですね、人間の肉体は元の場所にありながらバーチャル空間を意識が縦横無尽に駆け巡るような状態になるというかもしれないですね、
うん、
でどちらの世界が本物かわからないような映画マトリックスをイメージするとわかりやすいかもしれないです。
じゃあそう今の聞くと第一証言と第四証言じゃだいぶ違いますよね。自分というものが反映されているところから全くバーチャルに近いところまでいろんな意味がメタバースには含まれているということですが、
はい、
そのどの部分がこれから伸びていくんでしょう。
はい、メタバースでですね、どのようなビジネスがこれから伸びていくのか、インターネットの歴史を振り返ってみると次のような順番になるというふうに考えられます。3つのビジネスモデルをご紹介したいと思うんですが、まずですね、趣味、まあ、これは一人の世界、閉じた世界ですよね。で次に広告、これ N の世界という言い方をします。で最後にコマース B の世界という、今はですね実は趣味の世界の最後の方かなと、次広告に移るぐらいかなというような状態かなと、
はい、
で既に立ち上がっているのは、趣味の世界で、例えばアメリカエピックゲームズのバトルロイヤルのゲームフォートナイト、これはすでにビジネスとして大きく成長していて次第に成熟期に向かうというふうに思われます。
なんか大きな買収の話なんかもありましたもん、
ね、うん、で次に立ち上がるのが N の世界、これ N ってナンバーということ意味なんですけども、広告の世界ですが、
はい、
インターネットにおいても最初にパソコン通信や個人サイトなどが趣味で広がって、で利用者が増えたところで Yahoo や Google に代表される特定のウェブページに誘導する広告事業というのが生まれたという順番ですね。そして最後に立ち上がるのがコマース B の世界、これ B はビジネスのことです。インターネットの初期にウェブサイトにクレジットカードを入力するのが怖いとかですね、
怖かった、
試着できないのでネットで洋服なんか売れないとかですね
思ってました、買ってますけど今は、
そうなんですと言われたことをご記憶されている方も多いと思うんですが、今はどうでしょうという状態ですよね。
全然問題ないですね。
そうなんです、乗り越えるべきは技術だけではなくて実はユーザーの心理的なハードル、こっちの方がむしろ大きいんじゃないかと思いますよね。でメタバース時代のコマース、これ B の世界ではまずバーチャル世界で使えるものが先に売れて、次にフィジカル世界、実生活で使えるものが売れるという順番になると考えられます。この一連の流れは実はですね、 YouTube のような動画サイトでも同じでですね、広告の世界から始まってデジタル領域での消費であるスーパーチャットといった投げ銭の拡大へと続いて、そして最後に来るのが実生活に必要な用品を購入する売買するというライブコマースという順番になっているという形ですね、
は
い、
じゃあそれを聞くとメタバースはこれから、そしてようやく次広告の段階に入ってくるかなというところなのかなと思ったんですが、うん、
まだ個人趣味の段階です ね、
そうですね。でもなんかやっぱり身構えちゃいますよね
いや実は身構える必要はないというふうに高田さんおっしゃっていてですね、まあ、インターネットとスマホのビジネスの立ち上がり方と実はほぼ似ているものだと考えると結構シンプルだったりするんじゃないかなと。で人が集まるところにビジネスが立ち上がって、そこでビジネスを行うにはどのような属性の人たちが集まっているのかをよく見て観察するのが自然です。
じゃあ今よく観察してみないといけない、うん、ということですが、メタバース事業へ参入するためにはどういうことを抑えたらいいんでしょう。
はい、はい、参入への3つのポイントというのがあります。第1は プラットフォームとの向き合い方について。おそらくですね、メタバースのプラットフォーム自体は数社に今後集約されていく可能性があるというふうに見ています。これはですね、あのパソコンの OS、 マイクロソフトとアップル、そしてスマホの OS がアップルとグーグル、アンドロイドですね、の2社に集約して加戦されている状況と重なると思います。なので今プラットフォームの覇権争いという段階だと思うんですけども、テクノロジーの黎明期、誰もがプラットフォームを作りたがりますが、その競争にはですね、グローバルで戦うための相応の覚悟は必要となります。しかしですね、アプリストアに乗るここのアプリケーションというのは別です。プラットフォームとの向き合い方を意識しつつ、アプリやサービスのレイヤーで戦うのかどうか考えていくというのが必要になります。
はい、メタバース事業参入3つのポイントの2つ目は、
はい、第2のポイントはメタバース普及の波を見極めること、これが大切です。そもそも私たちが平等に与えられた24時間のうちですね、どのくらいメタバース空間で費やすのか、またどのくらいの数の人がこれを使うのか。マーケティング的に考えるのであればキャズムと言いますけれども、これ普及をするために超えなければならない一線、溝という意味なんですけれども、これを超えるのに必要なのはですね、 16% ぐらいのシェア、これがですね、メタバース系のサービスが占められるかどうかが大切になるそうなんですね。具体的に言うと、メタバース分野で全世界の約78億人の人口のうち 16%、 これどのぐらいかというと12億人ぐらい、この12億人ぐらいが使うサービスが出てくると潮目が大きく変わると、
うん、
で実際にですね、キャズムを超えて普及したのは Facebook、 これ全世界で30億人、 YouTube、20億人の月間アクティブユーザー数を抱えています。メタバースに近いと言われるのは実は Roblox というサービスなんですけども、これすでにですね、 MAU、月間の、利用者数ですね、これ1億人を突破しているというふうに見られます。今後メタバースの普及がどのように進むのか、伸びるタイミングをチェックしておくのが大切です。
このロブロックスっていうのが1億人から12億人になるタイミングが結構大切だ
そうですね。フォートナイトとかその辺もすごく注視すべきだと思います。
はい、そしてメタバース事業へ参入するための3つのポイント、3つ目は、
はい、第3にユーザーに馴染みのあるメタファーをうまく捉えることです。全く新しいメタバース空間ではユーザーは何をしていいのかわからないというのが実情です。当初はですね、何ができるサービスなのか、何を実現できる空間なのか、分かりやすいメタファーがあった方が広がりやすいと考えられます。例えばですね、バーチャルと渋谷に出かけることをイメージすると、とするとですね、まあ、ショッピングが充実している、じゃあおしゃれをしていこうかとかですね、具体的な行動に結びつきやすいですよね。そうした場に人が集まり、人が人を呼ぶことでメタバースという場の価値がですね、まあ、認識され高まっていくと。その時に必要とされるのが 2D とか 3D 空間の地図になりますね。
じゃあまたここも 2D、3D 空間の地図っていう新しいビジネスが出てきそうですね。
そうですね、うん、はい、
はい、ではまとめていただきますと、
はい、まとめるとメタバースの事業を考えるときには4象限で見ると分かりやすいですというのがまず1つ目ですね。それに加えて3つのポイント、趣味、広告、コマース、この順番で立ち上がる可能性を視野に入れておいてください。特にコマースの世界はまずバーチャルで使えるものが先に売れます。次にフィジカルで使えるものが売れるという順番、バーチャルファースト、メタバースファーストの視点を持つことが肝要です。
はい、日経クロストレンドでは続メタバースで変わるビジネスを全7回で掲載していますので、ぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は続メタバースで変わるビジネスをお届けしました。クロストレンド、ヨーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からヨウさんにお話を伺います。コロナ対策のためマイクロソフト Teams をつないでのご出演となります。ヨウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
レモンサワーレモンドーのうま塩レモン味です。
はい、レモンドーレモンサワーうま塩レモン味、私これ初めて聞いた時ポテトチップスのなんか新しい味みたいだなって思ったんですけど
美味しそうですね、
はい、これ飲み物なんですよね。
はい、はい、レモンサワーなので飲み物で
ですよね。
それそうです、それそうだ。
はい、これ飲んでみましたか実際に。
はい、実際に飲んでみました。
はい、どんな感じなんでしょう。
まあやっぱりうま塩っていうことなので、
はい、
まあ、あの塩のまろやかさとかしょっぱさっていうアクセントがありつつ、しっかりレモンの味が感じられて、はい、爽やかな飲み心地でどんどん飲みたくなるような味でした。
これもともとの、レモン堂のレモンサワーと比べて何が違うんですか。
はい、まあ元々のレモン堂よりも、アルコール度数がちょっと高めなんですよね。
はい、
元々のやつが 5% で、まあ、こちらの味ですと 7% といったところになっております。
はい、でこれはどういう層をターゲットにして作っているんでしょう。
酒好きな40代から50代の男性の需要を取り込もうということで開発された商品になっております。
うん、どうでしょう、取り込めそうな感じですか。
そうですね、やっぱり変な甘ったるさとかもないですし、あとやっぱりその味が結構こだわって作られているようなイメージは感じるところでしたので、いいのではないかなと思っております。
はい、これはもうすでに発売されてるっていうことでしたよね。
そうですね、3月28日から発売されております。
はい、それではスコアを伺っていきたいと思います。レモン堂のレモンサワーうま塩レモン味のほにゃらら度10点満点でお願いします。
ちびちび飲みたい時のレモンサワーはこれにしたい度10で。
うん、なるほど。
ちょっとアルコール度数強めで味も濃い感じがするから。
そうですね、そうなので1本で満足できちゃうなと思ったので。
はい
はい
はい、
やっぱりコカ・コーラすごくうまいなと思うのはレモンサワー、レモンだけしか出さないんですよね。このやっぱレモン度ですから当然なんですけれども、普通だったら他のフレーバーを出していく中で、でもレモンの中でこれだけ新しいものをまた出せるのかって、まあ、最初は蜂蜜レモン、定番レモン、鬼レモンみたいないろんなレモンの種類がある中でうま塩レモンっていう、また、まあ、まだこの手があったかみたいなのを出してくるのがレモンの中でこれだけのフレーバーを出せるっていうのはなかなか他のメーカーではですね、アイデアとしてなかったのかなと思うので、すごく面白いなと期待してますね。
スッキリレモン、うまレモン、やめられレモンとか、 なんかいっぱい出てくるんですね。
いろいろありそうです。方法の段階でいろいろありそう。はい、
はい、ではどんなレモンが出てくるのか期待したいと思います。今日は、日経クロストレンドからようさんにレモン堂のレモンサワーうま塩レモン味をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて佐藤編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、ですね、特集でですね、リサイクルアップサイクル特集というのをやったんですけれども、この中の一つの記事すごくよく読まれてですね、何かというとノースフェイスの靴箱は捨てない、旅のアイテムに再利用という記事がですね、僕もこの記事すごく面白いなと思ったんですけども、靴箱、ノースフェイスのブランドの靴箱をですね、実はすごく面白い仕掛けをすることによってですね、アップサイクルを達成してるんですけれども、何かというとですね、
はい、
見たことありますか、ダンボールでいろんな財布とかを作るっていうアーティストの方がいらっしゃって、島津冬樹さんという方なんですけども、
はい、
この方にですね、ノースフェイスが依頼して、ノースフェイスのこの靴箱をいろんな、なんていうパーツがに分かれていて、それをなんていうの、組み合わせて作るとパスポートケースとかポーチとかラゲッジタグ、ピルケース、この4種類旅のアイテム4種類にですね変わると、というものをですね、まあ、もちろんダンボール製なのですごく、すごい強いかというとそうではないのかもしれないんですけれども、まあ、シューズボックスの内側にですね、各アイテムの図面を印刷して、それに合わせてミシン目を施して、さらに組み立て方のイラストまで印刷されていると。これ逆にこれ欲しくてノースフェイスの靴買いたくなるんじゃないかなぐらいの ね、すごく面白そうな仕掛けでですね、これでやっぱ靴箱を捨てるということじゃなくてアップサイクルをしていくというですね、試みをノースフェイスがやっていると。この記事がすごく読まれたので、ぜひちょっと見ていただきたいなと思っております。
はい、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。
Weekly Nikkei Trending. First Trend.